種ラジ。
どうもオレンジです。
最近映画館行きましたら結構面白そうな映画がやっててですね、これ皆さんご存知でしょうか。チラシが見つからないのでまたにします。ポンです。
世の中全部歌にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジの種助
よ。
映画、テレビ、ラジオ、イベント、展示、さまざまな娯楽ごとで気になったものを拾っていきたいと思います。それではまず先週楽しんだ娯楽についての話をしたいと思います。オレンジさん、
ちなみにポンさん大丈夫ですか。なんかバタバタしてる音が聞こえましたけど大丈夫ですか。
ごめんなさい。あの映画館に行って、これ見たいなと思ったのが、生真面目学隊のぼんやり戦争っていう、
お、いいタイトル。
東京フィルメックス審査員特別賞っていうふうに書いてますけど、映画の予告編見たんですけど、あの秋カウリスマキってわかります？
はい、花束みたいなのも出てきましたね。
あの参照的にね、あのだからなんだっけ、
希望の彼方が、はい、
すごく風景が綺麗な中でこうなんか、なんていうか本当にこう棒読みみたいな感じでこう人間がセリフをもうやり取りしてるっていうか、あのぶつけ合ってるみたいな感じで喋ってる、なんかそんなような、
そういう柔らかい感じですかね。そういきなり殴ったりとかね、面白いです。
映画、そう、それの感じに似てる映画です。
へえ、そっち方面なんだ。
基本的には9時から5時までぴったりな戦争をずっと してる、相手が誰だかもよく分かんないような世界
で、面白そう。
これ面白そうなんでね、ちょっとこれあの3月26日ですけどっていうのを見つけてちょっと嬉しいございます。はい、
本当にぜひ種付けてね、はい、
はい、花束みたいな恋をしたを進めてくれたオレンジさんに感謝ですね。はい、
よかったです。僕はそうですね、娯楽で言うと VR のアートツアーに行ってきまして。
お、なんだ
今、シアターコモンズっていう、まあ、僕が2020年の、イベントとか展示とか全部含めたベストに去年選んだ作品、シアターコモンズ20というのがね、前回やって、今年、毎年、今後数年やってるんですけど、いわゆるその、演劇とか、まあ、上演スタイルのものであるとか、メディア関係、映像とか、なんか幅広いアート作品とかをまとめて扱う、なんか港区が一応共催に入ってるのかなみたいな感じで、港区のいろんな会場で体験、どちらかというと体験型のアート作品とかが多いような展示イベント、フェスみたいな感じですね。なんですけど、それが今ちょうどやっていて、今年、例年はどちらかというとワークショップとか参加する型のイベントとか、あとは演劇でね、実際目の前で見るタイプの作品が多かったんですけど、今年は今のところは VR 作品が多いというか、まあ、日によってね、どういう上演があるかって全然違うんですけど、たまたま、見た4本が全部 VR 作品で、なんかいろんな形でその世界の中というか映像の世界に入り込むものがあったりとか、映画の中のなんか一人のなんかキャラクターとして立ち振る舞うっていうか、まあ、何もできないんですけどそこにいるっていうパターンとか、あと実際の家の中をこう歩いていくとその中でいろんな場所でさまざまな VR 違うなんかスクリーンみたいなのがこうメガネ越しに見えてくるみたいなものがあったりとか、本当いろいろ VR かけるアートみたいなもののチャレンジをいろいろしている作品が見えて、かつその作品自体のテーマもドスンとくるようなものが結構ありっていうところで、あ、なるほど、こういうふうにこう美術体験みたいなものっていうものが変わっていく。もちろん既存のその上演っていうスタイルもあるだろうし、体験型でその作品の中に入り込む、まあ、自然とかね、大地の芸術祭とかありますけど、ああいうタイプはもちろん残っていくんだろうけど、なんか特に都市型というか、都市の中でそんなにスペースがないところ、使えるところが限られている中で、この世界を拡張するっていう意味合いにおける VR みたいなものの使われ方っていうのは、すごく増えていくし、VR だからこそできる表現みたいなもの、ミックスドリアリティってなんか MR って最近言うんですけど、現実世界とにそこに投影する何かみたいなのを組み合わせた作品とかって、その表現でしか現実世界では難しいものだったりするので、 どんどんどんどん可能性は広がっていくんだなーってすごくワクワクした回でしたね。ちょっと多分、一つ作品、中村優子さんという方のサスペンデッドっていう作品についてはもしかしたらまだ、体験できるかもしれないので、ちょっとチェックしてみてもらえると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。皆さんもね、なんか楽しんだものがあったら教えていただけると幸いです。さあではまずは新作の映画を参りましょう。オレンジさん、
これ実はもう前に見てる2本紹介したいんですけど、あの子は貴族という作品ですね。山内真理子さんの小説原作にした、まあ、あの都会で暮らしているんだけれども全然違う生き方をした2人のメインにした話で、いわゆる金持ち的な家庭に育って女性 と、地方から出てきた女性、2人がメインキャラクターとして出る門脇麦さんと水原希子さんがそれぞれ演じてらっしゃるんですけど、その今ねよく言われる金銭的な面での分断みたいなもの、その生きてる世界がそれぞれに全然違いすぎる、それがあるタイミングでこうそう交わった時に生まれる何かみたいなことが表現されていて、ちょっと今の時代、まあ原作自体はちょっと前に作られた小説ではあるんですけれど、今の時代だからこそ響くものがある、そこの交わってないところが交わったらどうなるのかっていう可能性をもっとこう世の中で広げていければいいよねっていうものにの目くばせを見しつつ、いわゆるジェンダーロール的なもの、女性だからとか男性だからみたいなものも、まあ、描かれてしまっている、そこをいかにしてこう離脱するかっていうところも描かれている作品だと思うので、極めて現代的なテーマをいろいろと踏まえた作品だと思いますので、ぜひぜひ見てみてください。あと、二重の町交代地の歌は、これはちょっとね、上演関数自体は少ないと思うんですけど、素晴らしい、ドキュメンタリーでした。東日本大震災後の話で、2018年に岩手県の陸前高田市を訪れた4人の旅人たちが、それぞれの町で聞いた話をもとに、物語を編んでいて、それぞれに朗読するっていう作品で、なんかまあある種民話的な要素もありつつ、その当時現地の人たちが感じたこと、体験したことみたいなものがこうその若者たちの言葉によって語られるっていうスタイル自体が面白かったし、僕が見た時は恵比寿映像祭かな、去年の恵比寿映像祭で見た時はそれをそれ自体をドキュメンタルとして撮ってるみたいなものもプラスしてみて、総合的にこうそのプロジェクト自体を見られたっていう意味でさらに深みを増したんですけど、この作品だけでもすごくまた改めてね、今年で10年目にはなりますけれども、当時のことに思いを馳せる、当時の生の声みたいなものをこう代理の人が、まあ、語り部としてね、ある種伝えるっていうところ の意義みたいなものを改めて感じる作品だったりしたので、ぜひぜひ見てみてほしいです。
はい、ありがとうございます。私の方からはまず痛くない死に方という作品です。ですね、在宅医療のスペシャリストの方のベストセラーを元にした作品で、高橋万明さんという監督の方が脚本も、書かれた作品だそうですね。で、まあ、なんていうんですかね、今ずっとこう病院で亡くなるというのが一般的だった社会と言っていいのかな。それがだんだんとこう、まあ、自宅で、介護して亡くなる方がいいとか、まあ、あとその自分の家で死にたいとか、そういう選択肢を持ちたいとかっていうふうな、まあ、考え方が出てきて、でもそういうやり方ってなかなか難しいんですよね。例えば人が家で亡くなるっていうのは何死亡診断の時にこう、それがこう何、殺人じゃないけどそういうことの検証だとかがあったりとか、ちゃんとお医者さんとリレーション取ってないとできないことがあったりするらしいんですけど、まあ、そういうふうな課題が、まあ、それだけじゃない、いろんな課題がある中で、でも自分が最後どこで死ぬかって自分で決めたいよね、やっぱり。
うん、
そういう気持ちの中で、まあ、そういう選択肢を まあ、応援してる人たちがいるわけなんですけど、今回はそういうふうなことをテーマにしてて、まあ、痛みを伴いながら延命治療を続ける入院ではなく痛くない在宅医を選択したが結局苦しみ続けてそのまま亡くなってしまうみたいな、まあ、ここがエピソードとしては出てきます。でこれだからやっぱりね、理想と現実みたいな中で非常にこうみんな悩ましくもありながら、でも人間が生きるとか死ぬとは何なのかってことを、まあ、ある種お医者さんにね全部僕らお任せしちゃってるような時代なのかなと思っていて、そういうことを自分の手に取り戻すみたいなことが、まあ、ある種問われてるのかななんてちょっと映画を見る前に思ったりするんですけど、主演が柄本佑さんですか、柄本兄弟の次男長男、
うん、長男
長男か、なかなかねお医者さん役としてはね気になるところですけど、まあまあちょっとそんな作品なので、ちょっと自分の生き方とか死に方とか、身の回りの人のこととかを考えながら見てもいいのかなってちょっと思います。痛くない死に方ですね、うん、そしてもう一つ、地球で最も安全な場所を探してということで、核のゴミ問題というのは非常に悩ましいことで、ね、今その六ヶ所村とかはこれはゴミじゃないんですと、いつかこれは利用するために一旦預かってるだけですみたいな話で、やっぱりこうみんなゴミとして認めたくないし、そういうふうなことがどうしたらいいかって解決されてない中で僕らは生きてるわけなんですけど、これ面白いんですけど、その核の処分場がどこがいいのかっていうふうなことを考えて、その核物理学者があの候補となる場所をいろいろと巡っていくんだって、最終処分場とか候補地を、うん、で何を考えるかみたいなことのドキュメンタリーでして、いやなんかこのよくそういうツアーに臨むなっていうか、その辺のなんかあの多分話の最初がなんか意味があるんだと思うんですけど、なんかねこの世界で35万トン以上の放射性廃棄物のことを、まあちょっと当事者的に向き合うにはこういうツアーがいるのかななんてちょっと思いますが、まあそういうふうな何がね出てくるのかちょっと気になるところですが、地球で最も安全な場所を探してという映画、はい、でございました。
はい、
はい、ではオレンジさん、
気になる名画座のコーナーでございます。今週の名画座はテケテケテケテケテン、キネカ大森さんでございます。2月26日からね3月4日まで音楽グッドボーイズの2本立てということで、これ僕両方とも見たことあるんですけど、いわゆるね電車の方は青春、なんか不良っぽい子たちがなんか音楽に目覚めてバンドをするっていう様を、アニメーションこれすごいこう7年間かな、あの監督の岩井沢さんという監督が7年半いろんな絵コンテとか作画監督とかを担当してあの作り上げた渾身の一作、まあオタワ国際アニメーション映画祭でグランプリも受賞しているような作品です。アニメーションの表現としてもあの面白いものだったりしますので、よかったらチェックしてみてください。グッドボーイズの方も、まあ、同じく青春ものなんですね。もっと若い 10代前半の小学生の子たちがあの主に出てくる話なんだけれども、なんかまあやんちゃするんですよ。キスパーティーっていうよくわかんないイベントに参加するためにいろいろな知識を大人から得つつみたいな、ちょっと下世話な感じもあるんだけど、今現代ならではのいわゆる PC 的な配慮というところというか、 PC 的な配慮というよりはなんかより良きことみたいなことをちゃんと提示する作品にもなっている。そこら辺のバランスが絶妙なコメディだったりしましたので、
ポリティカルコネクトネスのことかな、 PC、
あ PC はそうですね、ポリティカルコネクトネスですけど、まあ、そこら辺の配慮とかも、できる限りで行き届いている作品だったりする、現代的なアップデートがちゃんとされている作品だったりしますので、同じく青春という括りなんですかね、それで組んできたキネカ大森さん、さすがでございますということで、おすすめでございます
はい、ありがとうございます。ちなみにあれですね、いろいろさ映画館ではの映画祭とかもやってるじゃない、
やってる
チベット映画祭とかさ、なんかイスラーム映画祭とかさ
やってる
なんか そういうのも今後取り上げてもらえると嬉しいかな。
あ、いや、ポンさん、ぜひぜひ入れといてください、この辺は。僕は名画座の枠しか今もらってないんで。
全然言ってくんないですけど。はい、まあまあ、わかりました。ありがとうございます。
チラシマンね。チラシマンことポンさんが。
経験だと。
チラシもらいまことポンさんがぜひぜひやっていただけるといいと思います。
いいよ、もう言い訳の時間は。はい、すいません、失礼しました。では、気になる家映画ということで、お家で楽しめる映画ですね。もう完全に私、ポンの趣味が丸出しでございますけれども、NHKBS シネマですね、こちらでは、2月24日は、あのチャップリンの街の日が、見ることができますね。街の日って、お兄さん、ご覧になったことありますか？
見たことありますね、なんか映像。あ、でも全体を見てはいないですね。部分部分見た感じかもしれない。
これだからさ、やっぱりキットとかね、最近やったからそれ見たんですけど、やっぱりね、こう、サイレント映画ってやっぱ集中力が本当に試されるなっていうか、まずその、なんていうか、こう、筋で楽しむっていうものでも、まあ、なくはないんですよ。なくはないんだけど、その、本当にアニメーションに近い、初期衝動みたいな感覚で楽しむみたいなところもあるから、なかなか難しいなと思いつつも、やっぱこういうものに向き合う、本当に映像、まさに映像と向き合う感じもあるので、まあ、街の日はシンプルに面白いんですけどね、儚い恋、笑いっていうね、ぜひ見ていただきたいなと思います。そして、3月1日なんですけど、黒部の太陽完全版。黒部の太陽見たことあります？
ないです。
黒部の太陽はね、ぜひ一度見ていただきたいですね。本当に長い映画で3時間を超えるんですけど、まあ、石原裕次郎とか、三船敏郎とかに対して興味を持てない人もいるとは思うんですけど、でもこの、まあ、実際に、ダムを作るっていうんで、こう、掘削工事をしていくっていうふうな苦労の話ではあるんですけど、もうね、本物なんですよ。その掘削工事が。で実際にさ、前半と後半に分かれて休憩のシーンが入るんですけど、その休憩のシーン入るまでの結構の盛り上がりのシーンは、これいろいろエピソードとか聞くと、本当に裕次郎は死ぬところだったっていうエピソードが出てくるんですけど、
ほう。
もうそれぐらい本当の、なんていうんですかね、掘削とか、土石流みたいなのが見られる映画なので、まあ、ちょっとノリがね、ついていけないって人もいるとは思うんですけど、ちょっと我慢していただけると、なんていうか、その当時の空気も味わえるし、本物で作る本物の映画っていう面白さも味わえるので、まあね、PC 的に、ああ、これ一体アウトだなっていうのを思いながらね、見ることも含めて、ちょっと楽しいんじゃないかなと思います。さらに、3月2日ですけども、オレンジさんなんかはあれですね、ご覧になってると思うんですけど、ウエストワールド。
結構先の予定まで行くんですね。
うん、3月2日、いやいや、あれですよ、先かな、
うん、来週でもいいぐらいの感じですよね。
はい、いやいや、この、これは、ちなみに火曜日出しですから、こう、連になるんですけど、はい、ごめんなさいね。ドラマでね、HBO のドラマで、最近話題になったやつの、まあ、元となる、うん、のがウエストワールドでして、これご覧になってますか、オレンジさん。
僕は現代版のやつをシーズン3まで見てます。
オリジナル見てないよね。
オリジナルは見てないですね。
うん、オリジナルがね、だからこのまあ、ガンマン役のユルブリンナーがすごい面白い。当然このまあ、SF チックな要素も出てくるんですけれども、この映画のどの辺をこうなんていうか注目して、ドラマにしたのかなっていうところなんかは見どころなのかなと思ったりもしますし、この視点はね、うんうん、やっぱちょっとSF チックなんだけど、やっぱ怖い狂気を感じるところ、まあ、その辺がちょっと面白いのかなと思います。
うん、
はい、ありがとうございます。では次に気になるテレビということですね。ごめんなさい、ちょっと私のついでで恐縮ですけれども、先ほどの黒部の対応続きで、ありがとうゆうさん、さらば石原軍団というですね、BS の番組が2月27日に行われますので、放映されますので、まあ、あんまりいないと思いますけど、裕次郎ファンとかね、石原軍団ファンは、見逃せない番組になってるかなと思いますので、やべえ、オレンジが死んでるよ。はい、ということで終わりです。はい、ではイベントの方行きましょう。イベントですね。最近学術会議っていうのが話題になってますけども、そちらの方から若手科学者が築く地域と科学の関係というですね、公開ワークショップが行われます。3月1日ですね。こちらのどなたでも参加できるそうなので、ウェブの方で申し込みをしてみてください。はい、オレンジさん、お願いします。
あ、僕は大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、あのあい、はい、記事書いてますんで。はい。
はい、それからですね、展示の方で、これ、オンラインですね、ネットの方で出てます、音楽から見るビデオゲーム、ルードミュージカというのがですね、オンライン上、ウェブ上で楽しむことができます。パックマニアとか、ファイナルファンタジーとか、ゼルダの伝説、風のタクトなどの音楽が聴くことができるんですけど、なんでその音楽が意味があるのか。ゲーム中で、リアルタイムで音楽が戦闘に合わせて変調したりだとか、していくっていうふうな工夫があるんですけど、その辺の解説込みで音楽を視聴できるという体験ができますので、オンラインですのでね、よろしければちょっとパッと楽しんでみてもいいのかななんていうふうに思います。はい。あと渋沢栄一の展示がね、大河ドラマ館というのが、北区の飛鳥山博物館内で、オープンしているそうなので、そちらも、設定をねつけを気になっている人は見てみてもいいのかなというふうに思います。はい、ということで、喋りきれなかったものはブログなどにも載っておりますので、そちらの方もぜひご覧いただければなと思います。はい、ということで種ラジの種付けでございました。はい、お相手は、気になる映画もう一本、クレナズメという、ね、映画があります。松井大吾さんですね。ちょっと気になる、
嫌いなやつだ、はい、
ポンと
オレンジでした。
嘘だろ、はい、タネラジまた